今回はですね、編集プロダクション藤井企画さんから届いたニュースレター、藤井企画ニュース 2025.1 第61号を、あなたと一緒に読み解いていきたいと思います。
お、藤井企画さんの。これはまたボリュームがありそうな。
そうなんですよ。
まあ、検討のエッセイから制作の現場の話、それから地域の活動報告まで、なんかこうギュッと詰まってますね、これ。
本当に。まさに情報が凝縮されてる感じです。で、今回のまあ深掘りではですね、このニュースレター全体にある本当に伝えたいことを伝えられる形にっていうこのテーマ、これを軸にしてそこに込められたいろいろな視点とか物語を探っていきたいなと。
なるほど。
コミュニケーションの話とかものづくりの現場、あとは地域とのつながり、結構多岐にわたる話題に触れることになりそうです。
目次を見ただけでも、あの身体と一体となる豊かな自己表出とか、デジタル時代こそ経験と感が大事とか、ちょっとこう引き込まれる見出しが並んでますよね。
ですよね。
これは掘り下げがいがありそうですね。
はい、では早速検討のエッセイから、藤井博さんのエッセイですね。言葉、身体、自己表出っていうかなり本質的なテーマです。
はい、お願いします。
これまず驚くのが、藤井さんご自身の非常に個人的な体験から話が始まってるんですね。
ほう。
深刻な体調不良を経験されて、で回復された後になんと70歳で。
70歳。
一人で山登りを始められたと。
70でしかも単独登山ですか。それはすごい挑戦ですね。やっぱり健康のためとか体力作りとか、そういうのが目的だったんですかね。
いや、それがですね、このエッセイの面白いところで、身体を鍛えるためではないってはっきり書かれてるんですよ。
あ、そうなんですか。
言い換えれば、高次元的視点に立つっていうことをすごく意識されてるみたいなんです。
へえ。
固定観念とか既成概念みたいなものを一回クリアにするための行為っていう、そういう側面が強いみたいですね。
なるほど。単なる体力作りじゃなくて、精神的なリセットというか、思考の枠を広げるための実践みたいな。
ええ。で、その視点から現代社会の嘘についてもかなり鋭い指摘をされてるんです。
嘘ですか。
はい。特に問題にしてるのが綺麗事の嘘、それともっと厄介なのが論理的整合性のある嘘、つまり正しさの嘘だと。
論理的整合性のある嘘ですか。それは具体的にはどういう言葉巧みにこう正しさをそのみたいな感じですかね。
まさにおっしゃる通りです。藤井さんの言葉を借りると、暗に現実を取ることを前提としたレトリック、
あ、
つまり巧みの論理で相手を特定の結論に誘導するような、そういう論法のことだそうです。
なるほど。
例えばよくある医者の見解ではとか、専門家のデータによるとみたいな。
はいはい、エビデンスを持ち出すやつですね。
そうそう、そういうので相手に反論しにくくさせるような権威主義的な語り口、あれもその一種だと指摘されてますね。
権威とか論理を盾にして相手の考えるのを止めさせたり、本来の意図と違う方向に持っていったりすると、そういう危険性があるわけですね。
ええ。さらに踏み込んで、本を読んだり誰かに教わったりして知識を得るっていう行為そのもの、
はい、
これ自体が実は巧妙な管理とか操作の手段になってる場合も少なくないとまで言ってるんです。
え？
私たちが常識だと思ってることの中にも、実は支配とかコントロールのトリックが隠されてるかもしれないって。
これはかなりラディカルな問いかけですね。物事の前提をもう根っこから疑うような。
そうなんです。
では、そういう社会への批判的な視点を持つ藤井さんが言う自己表出っていうのは一体どういうものなんでしょう。単に自分の意見を言うっていうのはちょっと違う響きがありますけど。
まさにそこが重要なんですよね。このエッセイで藤井さんが自己表出って呼んでるものは、私たちが普通に考えるような、頭で考えた意見とか感情を言葉にするっていうのとは少し次元が違うみたいなんですね。
ほう。
藤井さんの説明だと、それは思考が止まった時の体感から自然に湧き上がってくるもの、もっと言えば生命の源、つまり原初の生命体から発せられる純粋な表現っていう、そういうニュアンスなんです。
思考が止まった時の体感ですか。頭で考えたものじゃなくて、もっと身体的な直感的なものから生まれる言葉っていうイメージでしょうか。
ええ、そうですね。これは昔から日本にある生き玉っていう考え方。
ああ、生き玉。
はい。言葉には魂とか力が宿るっていう、これに通じる部分もあるかもしれません。論理とか計算を超えたところから生命そのもののエネルギーが純粋な形で言葉として現れる、
みたいな、そういう感覚に近いんじゃないでしょうか。
なるほど。それでさっきの山登りの話につながってくるわけですね。
ええ。
藤井さん、山伏なんかが山に入る修験、つまり山での厳しい修行をする人たち、いわゆる修験者、修験者についても触れてますよね。
そうなんです。修験者、厳しい自然の中で極限状態を経験することで、日常のこう思考のループから解放される、
はい、
それである種の変性意識状態に入って、普段は意識しないような深いレベルでの自己表出とか、自分と他者、あるいは自然との一体感、自体一体みたいな感覚が得られることがあると。
ふう、藤井さんご自身の山登りもこれに近い精神的な探求っていう意味合いがあるのかもしれないですね。
特に印象的だったのが、歩くのは健康な人の何倍もきついっていう身体的な辛さと、
うんうん、
それと反比例して自我の収束を経験して心は弾んでくるっていう精神的な高揚感、これが同時にあるっていう逆説的な体験、これどう解釈したらいいんでしょうか。
いやー、これは非常に示唆に富む逆説ですよね。身体的な負荷とか苦痛が逆に精神的な解放感とか根源的な喜びにつながるっていう、
はい、
普段私たちを縛っているジガーの働きが極限状態の中で一時的に弱まるんでしょうね。
なるほど。
その結果、より本質的な生命力とか存在すること自体の喜びみたいなものが内側から湧き上がってくる、思考とか固定観念から自由になった状態とも言えるかもしれません。
そういう個人の内面の探求が最終的には社会の在り方への提言にもなっていくんですね。
ええ。
藤井さんは横型の共存社会っていうヒエラルキーのないフラットな関係性の社会を目指す上で、まず個人がどんな権利からも精神的に自立することが大前提だと強調されてます。
ええ、メンターとか師匠みたいな存在に安易に依存する従属意識からも抜け出す必要があると、
うんうん、
誰かの意見とか正しさを鵜呑みにしないで、自分自身の内なる声、つまりさっきの自己表出に耳を澄ませてそれに従うこと、その重要性を説いているんですね。
はい。
そして新時代はもっと軽やかな世の中にっていう言葉には、そういう自立した個人同士がお互いを尊重し合ってフラットにつながる新しい社会への希望が込められているように感じますね。
いやー、深い自己小説から始まって個人の在り方、そして社会全体の未来像まで、非常にスケールの大きなエッセイでしたね。まさに本当に伝えたいことの根源に迫るような。さて、藤井さんの哲学的な世界から今度はガラッと変わって、ものづくりの具体的な現場に視点を移してみましょうか。ニュースレターの制作部の方が書かれたコラム、デジタル時代こそ経験と感が大事というテーマです。ここにも本当に伝えたいことを伝えるためのまた違う葛藤とか知恵が見えてきそうです。
技術的な側面からのアプローチですね。これは
カラー印刷の現場で色がイメージと違うっていう問題、これはまあデザイナーとか発注者にとっては永遠の課題みたいなものですけど。
ありますね。
パソコンの画面とか色見本帳、カラーチャートでこれだって思って指定した色が実際にさり上がってきたら、あれ、なんか違うってなる。あなたも経験あります？
あります、あります。特に微妙な色だとモニターと印刷物でどうしても差が出やすいんですよね。デジタルデータって数値で管理されてるはずなのに、なんでそういうズレが起きるんでしょうね。
まさにその点に関する具体的なエピソードがこのコラムで紹介されてるんです。ある時クライアントさんから、見開きの左右のページで色が微妙に違って見えるんだけどっていう指摘があったと。
ああ、データ上は全く同じ色を指定してたっていうことですよね。当然
その通りなんです。それで印刷データをいくら確認しても左右のページの色指定は完全に同じ、数値上は何も問題ない。じゃあなぜ人間の目には違って見えたのか、ちょっとミステリーみたいですけど。
気になりますね。印刷機のムラとか紙質の違いとか、
それも可能性としてはもちろんあるんですが、このケースの真相はもっと意外なところにあったみたいで。
ほう。
結論から言うと、原因は裏写りだったそうです。
裏写り？あのページの裏に印刷されているものが透けて見えるやつですね。
そうなんです、それです。この場合、右ページの裏面、つまり次のページにたまたま濃い青色が広く使われてたと。その青色が薄い紙を通してわずかに透けて見えちゃってたんですね。それで
右ページの血の色が左ページと比べて微妙に青っぽく見えてしまったと。
なるほど。いや、言われてみれば単純な原因ですけど、データだけ見てたら絶対気づかないですね、これは。まさに。で、このコラムの筆者が強調しているのは、こういう微妙な色の見え方の違和感に気づいて、それがもしかしたら裏写りかもって瞬時に推測できるかどうかっていうのは、やっぱり日々の経験に裏打ちされた勘による部分が大きいという点なんです。
はい。
いろんな紙質、印記、印刷条件の組み合わせに日常的に触れてるからこそ、データには出てこない要因を察知できるんだと。
デジタルデータが完璧に正しくても、それだけじゃ最終的なアウトプットの質は保証されないってことですね。
ええ、データが同じでも最終的な印刷物の仕上がりが想定通りにいかない要因っていうのは他にもたくさんあるみたいで。
例えば
使う印刷機の種類とかメーカーによる特性の違い。
ああ、ありますね。
それから印刷用紙の種類、厚み、表面加工、光沢カマットかとか、さらには印刷を担当するオペレーターさんの経験値とか、その日のコンディションみたいな個性によっても、色構成の解釈とか、印記量の微調整とか、現場での判断が変わってくる可能性があるっていうんですね。
オペレーターさんの個性まで。それはもう職人技の世界ですね。完全に、
まさに職人技です。だからこそ、何度も試行錯誤しながら印刷を経験する中で、こういう指定ならこの紙とこの機械なら多分こういう色味になるだろうっていう勘を磨いていくことがすごく重要になると。
なるほど。
そうすればデータ上では再現が難しい微妙な色合いも、経験則に基づいて感覚的に調整できるようになって、最終的な仕上がりをある程度予測しながら色を決められるスキルが身についてくるって書かれてますね。
ここで見えてくるのは、デジタル技術がいくら進化しても、印刷みたいなアナログな要素が絡むものづくりの分野では、最終的に人間の持つ経験と感、つまり身体的な感覚とか長年の知見が決定的な価値を持つってことですね。
その通りです。そしてこれこそが筆者が言うところのものづくり、クリエーションの難しさであり、同時に面白さ、奥深さでもあるんでしょうね。
データっていうデジタルな情報と、現場の人間の経験や感覚っていうアナログな知恵、これが融合することで、初めて本当に伝えたい色が形になる。そのプロセス自体がまさにクリエイティブな行為なんだと、このコラムは教えてくれますね。
デジタルとアナログ、技術と人間の感性、その絶妙なバランスの上に質の高いものづくりっていうのは成り立ってるんですね。いやー、非常に興味深い視点でした。さて、ここまで藤井さんの哲学的な探求と印刷現場の技術的な洞察っていう、まあどちらかというと内向きというか専門的なテーマに焦点を当ててきました。
ええ、最後のセクションでは、このニュースレターのもう一つの重要な側面、つまり藤井企画という会社が根ざしている地域の風景とか、そこに住む人々の営み、これに目を向けてみましょうか。
はい。
私の街歩き、気になる風景と季節の足跡っていうコーナーから、その息遣いを感じていきたいと思います。
はい。会社の理念とか技術が具体的にどう地域社会と関わってるのか見えてくる部分ですね。
まずは私の街歩き。ここではライターの方々が日常の中に心に留まった風景とか出来事を書いてるんですが、ライターの秋さん、宮島美奈さんのベストセラー小説、成瀬は天下を取りに行くに触れさせられたエピソードを紹介されてます。これ滋賀県の大津市が舞台の小説ですけど。
あ、読みました。成瀬あかり、すごく個性的で行動力のあるキャラクターですよね。なんか元気もらえますよね、あれ。
ですよね。で、秋さんはこの小説を読んで、作中にも出てくる琵琶湖のクルーズ船ミシガン。
はいはい、ミシガン。
これにもういても立ってもいられなくなって、実際に乗ってみたそうなんです。
わかります、その気持ち。
小説の世界に引き込まれて、思わず現実で同じ体験をしたくなる、その衝動がなんか人間らしくていいなって。
物語の舞台を実際に訪れるのって、作品の世界と自分の現実が地図解きになるみたいで、すごく素敵な体験ですよね。しかもアドマーさんのレポートだと、想像してたような古城をゆったり進む静かなクルーズとはだいぶ違って、実際はショーとかイベント満載のかなり賑やかなエンタメ船だったっていう。
そうそう。
そのギャップ含めてリアルな体験なんですね。
もう一方、ライターのナナさん、これは全く違う視点で、少しでも荷物を軽くしたいっていう思いから、ご自身の持ち物の重さを一つ一つデジタルスケールで測ってみたっていう。
おう。
すごく地味なエピソードなんです。例えば折りたたみ傘 157g、 化粧ポーチ 117g、 メガネケース 95g とか。
これはまた几帳面な。でも確かに一つ一つは小さくても血も積もればで、全部合わせると結構な負担になりますもんね。その気持ちよくわかります。
そうなんです。で、奈々さんはこの計測を通して今の自分に本当に必要なものだけを選ぶことの難しさと同時にその必要性を改めて感じたと考察されてるんです、
うん、
捨てるんじゃなくて選ぶっていう意識を日々の生活で大切にしたいと。
こういう日常のささやかな出来事とか個人的な気づきを飾らない言葉で綴ったエピソードがニュースレター全体に温かみとか作り手の顔が見えるようなリアリティを与えてますよね。読者との距離を縮める効果もあるように感じます。
本当にそうですね。そしてもう一つのセクション、季節の足跡。ここでは藤井企画さんの日々の活動とか地域で見聞きした出来事が写真と一緒に紹介されてます。これもまた会社の姿勢とか関心事が垣間見えるコーナーですね。いくつか印象的だったのが、
どんな活動や出来事が。
まず一つ目は大阪府富田林市、歴史的な町並みが残る寺内町にある芦田書店さんについてです。
ああ、富田林の。
藤井企画さんとは古くからのお付き合いがある本屋さんだそうですが、残念ながら火事で全焼してしまったと。
それは大変でしたね。
でもその後地域の人たちの支援もあってプレハブの仮店舗で営業を再開されたっていうすごく力強いニュースです。
いやー、それは良かったですね。困難を乗り越えて再建されたっていうのは地域にとっても、長年付き合いのある藤井企画さんにとっても本当に嬉しいニュースでしょうね。地域の絆を感じます。
それから次に神戸市の和田岬っていう地域で行われた写真家片岡義人さんの写真展とトークイベントの話題ですね。
神戸の和田岬。
片岡さんは雲南に暮らす人々っていう写真集も出されてる方で、このイベントでは阪神淡路大震災から30年という節目を迎えた神戸の街がどう変わって今どうなっているのかを写真を通して地域住民の方々と語り合う場が持たれたそうです。
震災の記憶を風化させずに写真という記録を通して街の変遷をたどって未来へつないでいく、これもまた地域文化の継承っていう点で非常に意義深い活動ですね。
そしてもう一つ、長野県の南信州にある遠山郷という地域の取り組みです。
遠山郷。
ここは限界集落とも言われるような過疎化が進んだ地域だそうですが、廃校になった旧木曽場小学校の校舎を活用して経済アナリストの藤原直也さんが定期的に学びのカフェっていうイベントを開いてるそうなんです。
へえ。
遠山郷から日本の未来を考えるっていう取り組みを続けられていると紹介されています。
過疎化、地域再生、日本の将来といった、まさに現代日本が抱える大きな課題に、都市部から離れた小さな集落を拠点にして向き合おうと。これは先進的な取り組みですね。
ええ。
こうして見てくると、季節の足跡で紹介されている一つ一つの活動は、単なる出来事のレポートっていうよりも、藤井企画っていう会社の価値観とか、社会との関わり方を具体的に示しているように思えますね。
確かに。
富田林の書店のエピソードからは、地域社会との長年の信頼関係と困難に立ち向かう人への共感が伝わってきますし、
ええ、
神戸の写真展からは災害の記憶や地域の文化を記録して次世代につないでいこうっていう強い意識が感じられる、
うんうん、
そして遠山郷の学びのカフェの話題からは過疎化とか地方創生といった現代的な課題への問題意識と未来に向けた行動への関与が見て取れますよね。
確かに個々の活動報告を通して藤井企画っていう編集プロダクションが単に情報を作るだけじゃなくて、人とか地域、文化、そして社会的な課題とどう向き合ってるのか、その姿勢が浮かび上がってくるようです。
まさにその通りだと思います。そして冒頭で触れたこのニュースレター全体のテーマ、本当に伝えたいことを伝えられる形にっていう言葉が、こういう具体的な地域での活動とか人々とのつながりの報告によってより一層なんていうか血の通った説得力のあるメッセージとして響いてくるんじゃないでしょうか。
なるほど。
理念や哲学だけじゃなく血に足のついた実践が伴ってるってことがこのニュースレターから伝わってきますね。
いやー、藤井さんの内面深く掘り下げられた哲学的な施策から始まって印刷現場での技術と経験値のせめぎ合い、そして地域に根ざした人々の営みや未来への試みまで、
本当に多層的で、示唆に富んだ内容がギュッと詰まったニュースレターでしたね。
ええ、それぞれのテーマが独立しているようでいて、でもどこか根っこでつながっているような、非常に興味深い構成でした。
ここまで、藤井企画ニュース第61号をあなたと一緒に深く読み解いてきましたが、藤井さんの自己小冊、印刷現場の職人技、そして地域に根ざした活動という、この1枚のニュースレターに込められた複数な側面が見えてきました。あなたにとっては、これらの話の中で特にどのあたりが心に残りましたか？あるいはもっと知りたいと感じた点はありましたでしょうか？
最後に一つ、私なりの考察を加えてみたいんですが、
はい、ぜひ。
このニュースレターそのものが、ある意味、藤井企画っていう組織自身の自己表出になってるんじゃないかなと感じたんですね。
おお、ニュースレター自体が。
ええ、藤井さんの哲学的なエッセイがあって、職人的な技術への深い洞察があって、そして地域社会に根ざしたローカルなニュースがある。これら、一見するとバラバラにも見える要素。つまり、思想、哲学、言葉や自己、技術、実践、印刷、社会関係性、地域活動。これが一つの媒体の中にすごく自然な形で同居してる。
確かにそうですね。
これは藤井企画が追求する本当に伝えたいことを形にするには、深い思索も、それを実現する確かな技術も、そして人や社会とのつながりも、その全部が分かち難く結びついてる不可欠な要素なんだっていうことを、このニュースレター自体が体現してるんじゃないでしょうか。
なるほど。ニュースレターというメディアそのものが、発行元である会社の思想とか活動のあり方を映し出す自己表出になってると、これは非常に面白い視点ですね。コンテンツだけじゃなくて、その編集方針とか構成自体にメッセージが込められてるっていうことですね。
ええ。ですから、これを読んだあなたにもぜひお自身の周りの世界をちょっと違う角度から眺めてみてほしいなと思うんです。
はい。
あなた自身の生活とか仕事、関心事において、一見すると無関係に思えるようなこと。例えば、個人的な趣味で得た気づきと仕事上の専門的なスキル、あるいは世の中で起きている社会的な出来事とかが、実は思いもよらない形で深くつながっている可能性があるんじゃないかと。
うんふん。そういう隠れたつながりを発見することで、日常の風景がより多層的で豊かな意味合いを持って見えてくるかもしれないなと。
深い問いかけありがとうございます。日常の中に潜む意外なつながりや意味を見出す視点、大切にしたいですね。今回は藤井企画さんのニュースレター、藤井企画ニュース第61号を通して、言葉と創作、技術と実践、そして地域と社会という多様なテーマをめぐる旅をあなたとご一緒しました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。